このチャンネルは JBS 日本福祉放送です。
誰もが誰かのサポーター、なにわ体感、
見たことない大阪。
いつも新しい視点で世界を見つめる、
互いを知ること、互いの違いを認め合い、互いに興味を持つこと、
本質を理解し、より良い社会を築くための一歩を踏み出すラジオ番組。
誰もが誰かのサポーター、なにわ体感、見たことない大阪、パーソナリティの石川よしこです。
そして福澤康子です。さあ、もうね、9月半ばですけども、ちょっとまだ暑いですよね。なんかもう秋のね、つもりなんだけど、まだなんか夏の延長のようでね。
夜になるとね、秋の虫の声が聞こえてるんですけど、まだまだお昼間は日傘が手放せないですね。
そうそう、本当にそうね。まだまだ本当にもうちょっとの我慢かなって思うんですけどもね。
暑いのもうそろそろ終わりにしたいですよね。
本当本当。さあ石川さん、
はい、
今日はね、誰にでもうっかりミスってありますよね。それでね、石川さんは最近何かやらかしたなってことありました？
結構ありますよ。なんかね、番組やらせてもらってて、偉そうにいろんなこと、こんな風してますとかって喋ってるせいで、なんかその完璧人間を想像されてるんですけど、全然そんなことなくってね、うっかり物を忘れる。忘れるっていうのは、記憶から飛ぶという方の忘れるとね、置き忘れる、
はい、
この両方があるんですよ、
はいはい、
でね、
うん、
例えばお仕事の中でも、教室を使った後の点検をしていて、ここのポイント点々に点検しなきゃってところにそっちに気が入ってるとですね、運んでいたものテキストとかを一旦仮置きしたやつをそこに置き忘れてくる、はい、とか、テキストの横に、置いたハンカチ、自分のものだったり人のものだったり お忘れ物だったりの、そんな回収もするんだけど、うんうん、何か一個やったら一個忘れて、
はいはい、
置き忘れ、だから何かね、3つ4つのことを同時にチェックポイントを持ってやってるとね、物をね、あっちこっちにお忘れてきちゃうのね。で、
はいはい、
他の職員が気づいて私の机の上にまた戻しておいてくれたりするから、また昨日も私忘れてたんや、あ、また忘れてたんやこれね、見えてたらね、そんなん目に入るから忘れへんけどね、やっぱり手で触って確認確認してるんやけど、やっぱりうっかりする。だんだんもう頭がポンコツになってきてます。
そうなんですね。
そうなんです。
私から見ても石川さんって完璧な人だなと思いますけどもね。まあ、うん、でもそんなことあるんだ、石川さんでも。なん
かちょっと全然よかった、
安心しました。
うん、福澤さんはどうなの？プチやらかし、プチやらかしは
これはねもちろん仕事の時でもね、ちょっとありますけど、まあ仕事の時はやっぱりね、できるだけ頑張って意識集中してっていう感じだから。でもやっぱプライベートの時はその分ちょっと頭が緩くなってるのかそう、でもね、この前そうですね、家を出て仕事の前ね、駅着いて、小さいポーチとリュックなんですね、お仕事の時は。ね、ポーチのファスナーがついてるところに、お札と小銭入れてるんですね。キャップが入らないのでね。で、プライベートの時は大きな財布を使ってるんですけども、お仕事の時に持っていくお札を全部そのプライベートのお財布に入れたまんま、いつも入れ直すんです、お仕事用に。
そりゃそうや。
もうほんまにこの何年もう忘れたことなかったのに、この間、駅に着いて IC カードチャージをしようと思ったら、ポーチのファスナーの中見たら、もう全くお札がなくって、
あら大変。
あー、そう、と思って。で、小銭はあるんですよ、だから小銭で電子紙でも乗れるんだけど、その後、 お昼ご飯食べたりするのお金使うじゃない、
そう
ね、やっぱり不安じゃないですか、お札が千円札がないとね、でうわーと思って、まあ、カードがあったので、あの郵便局のねカードがあったって、慌ててたまたまそこの私の最寄りの駅は上に行ったらあの郵便あるので、もうそこに走って慌てて下ろして、でこれは空いてる時間だからよかったんですよね、たまたま朝の早いお仕事の時もあるので、本当によかったと思って、空いててくれてありがとうっていう感じでしたね。
なるほど、カバンのね入れ替えの時には起きちゃいますよね、ついね。
そうだからね、今までそんなことなかったのに、ね、こんなことをしてしまうっていうのはもうやっぱりちょっと老化現象頭のね、それ暑さのせいにしときましょうか、それともね、これから気をつけます。
なにわ体感、
見たことない大阪。
さあ、それではここからは体感リコメンドのコーナーです。体感リコメンドは視覚に障害を持つ方の視点、見た目ではない実際に利用して感じている良いところ、お気に入りのポイントを紹介しながら、いろいろな商品サービスをおすすめするコーナーです。さて今日は、まあ、少し趣向を変えていきたいと思いますけども、石川さん、先日東京でね、はい、開催された大きな大会、参加されたようですよね。
あ、そうなんです。第33回視覚リハビリテーション研究発表大会っていうのがありまして、はい、そこに参加してきました。
はい、まあね、たくさんの方が集まる、これは専門的な大会なんですよね。
そうです ね、視覚リハビリテーションに関わる大会です。
はい、さあ、それでは、まあ、どんな内容だったのか、まあ、簡単にね、私からまずご紹介しますね。
はい、
はい、この大会は視覚障害リハビリテーションに関する様々な研究や取り組みが発表される場で、今年は8月29日から31日まで東京の日本教育会館で行われました。シンポジウムでは視覚リハサービスの移行期トランジションというテーマで、乳幼児期から高齢期までライフステージが変わる時期の課題について当事者や支援者が語り合ったり、ライフの基盤、家を借りるというテーマで、視覚障害者が賃貸住宅を借りる際の課題について不動産業界の方も交えて議論されたりしました。他にも AI の活用や大阪・関西万博での移動支援についての分科会など、本当にもう多岐にわたるプログラムがあったようですね、石川さん。
そうなんです、毎年ね実施されているものなんですけど、今年はそのライフ、人生のさまざまな過程で起きる問題や、なかなかスポットが当たってなかったような部分にも焦点が当てられた、テーマ構成でした。で、私の中では大会テーマはライフなんですけど、石川的テーマも掲げて参加してきました。人と人がつながればね、こう未来の力になる予感、この気持ちを持って参加して、その気持ちを次につなげられるように自分の中でキャッチして帰ろうと思って参加してきました。もう本当に素晴らしいご発表がたくさんだったんですよ。
ね、人と人とがつながるって本当素敵な言葉ですよね。
例えばね、いろんな発表があったんだけど、いくつか、ちょっとスポットで紹介したいと思います。
はい、お願いします。
あのね、ブラインドスキーって、福沢さん知ってはる？
知らない。
見えへんけど、スキーしはる人いはるんよね。でね、普通考えたら、見えへんのに真っ白けのところね、シュシュシュシュ滑るって、すごいな、怖いなと思うことが ね、多いと思うんやけど、うん、このブラインドスキーっていうのは結構歴史も長くって、
はい、
寒いところでは必ずそういったサークルがあるってわけではなくって、聞くところによると3か4ぐらいのグループしかないっていうことなんだけど、うん、実はね結構活発に活動されているってことが分かりました。あのね、初めて参加しますってこういうね、なんかブランドスキーの例えばイベントとか企画しはったらね、初参加ですっていう人も結構多くって、で視覚障害の当事者の一人に対してサポーターが2人以上つくぐらいのサポーターの数がこのブランドスキーのサークルの中に登録されているんです。
すごいよね、
そうそう、今どこでもね視覚障害のなんか活動すんのに、うん、サポーター探しでどこも苦労してはるやん、
うんうん、
ね、お手伝いしてくれる人いいかなって苦労してはんのに、ここはサポーター見える方ですよね、一緒に滑る人、誘導役になる、前を滑る人、後ろ滑る人、方向を伝えたりね、いろんなことされるんだと思うんだけど、うんうん、このサポーターの数が多い、すごいですよね、
すごいですよね、でもすごく素晴らしいことですよね、うん、だから結局、まあ、見えないからできないっていうんじゃなくて、まあ、どうしたらね、うん、あの一緒にサポーターの方とできるかを、うん、あの考えたらいいんじゃないかと思いますけども、それだけいるっていうことは本当にどんな分野でもそうね集まってほしいですよね、
うんうん、多分あの見える方々、サポーターになっておられる方は、うん、好きの楽しさを一緒に共有したいっていう、そういうまっすぐなお気持ちで登録されてると思うので、はい、うん、そこは見える見えない関係なく一緒にやろうよっていう気持ちだと思うんですよね、
うん、
あのこういうことをあの学会の中でご発表されることで、さまざまな活動されてて苦慮されてる方もですね、いいヒントをもらわれたんじゃないかなと思います。
そうですよね、
うんうん、でね、あの情報の伝え方っていうところの発表もあってね、うんうん、これは私普段自分が言葉で表現するってことを大切にしましょうってこと、実は方々でお伝えはしているんですけど、
はい、
言葉だけではなくって触って伝える直感的に、うんうん、あの理解を誘導するっていうこともとても大事であるっていうご発表がありまして、これあのポスターセッションであったんですけど、私直接その方とお話しすることができて非常に良かったです。例えばね、福田さんガイドしたはってね、あの、はいはい、狭いとこ、はい、あのちょっとこう縦にならないと通れないってところでしょ、
はいはいはい、
あの例えば改札でも本当やったらちょっと2人でも通れるようなとこやけど、うん、前に人がなんか質問してはって、うんうん、もうどうしたって縦にならない行かれへんっていうね、うん、そんな場面あると思うんですけど、
はい、
あの今こういう状況だから縦になりますねとか、こことここの間こんなんですよっていうのを口で伝えても、うん、なかなかちょっとイメージしにくいっていう場面、利用者さんの方がイメージしにくいって場面あると思うんだけど、うん、例えばその飛び出してるところとか、
はいはい、
そういうのちょっと手で触れてもらって、うん、あのここの出っ張りあるからここにおでこぶつけないようにゆっくり行きましょうみたいなこと、うん、手で触れてもらってお伝えしはる場面ってあるんちゃうかなと思うけど、うん、
それはあります、
ありますよね、うん、
あります
ね、そんなん口で言うて説明するよりも触ってもらう方が
そうです、
分かりやすい、
うんうん、柱とかね、
うんうんうん、
ぶつからないように、
うん、
そうそう、
ありますでしょ、
うん、
でただ縦になるだけでは難しいようなその移動の支援の時なんかもあるから、うん、あのこれはもちろん言葉で伝えることも大事なんだけど、それに限らずですね、触って情報をその方にイメージしてもらうということがとても大事で、で例えばガイドさんのね、あの指導要領みたいなものの中にも、はい、こういったことを大切に伝えていった方がいいんじゃないかなんていうお話もされてました。あのついつい先に言葉で伝えることに集中しがちなんだけど、言われたことを理解するっていうことにも人それぞれ様々、
そうです、そうです、本当そうですよ、
ね、イメージ力って様々やから、うん、触ってくれはった方が分かりやすいことある、これって、うん、特に移動の場面では、うん、そういう触っ って情報を伝えるって大事で、これって現場のガイドさんなんか当たり前のにやってはると思うんだけど、行ってこういった学会というところでしっかりとした考察を経てご発表なさると、やはりあの研究者が関わって発表されているものでもあるので説得力もあるし、広く多くの方に伝わる素晴らしいご発表でした。
ああそうでしたか。本当これはね、私たちガイドにとってももう大変勉強になることなんでしょうね。
うん、そうですよね。
ね、まあ確かに百聞は一見にしかず、でも百聞は一色にしかずですね。
さすが福沢さん、うまいこと言うやんか。ほんでね、はい、これまでうちの番組でもよくお話ししました、さまざまな万博に関わることで、視覚障害に関わることで、その万博に対して準備されてきた、あの、お互い様というね、みんなお互い様だよ、助け合えることって、みんなのためになるんだよ、視覚障害の人たちのためにやってることは、他の人たちにとってもいいことだよっていう取り組みがされてて、これも、あの、ご発表があったんですけど、あの、やっぱり検討する委員会の中に、視覚障害以外の、あの他の障害の方もたくさん参加されてて、やっぱりね、会議のために恐ろしい量の資料が提供されて、全部テキストデータで読み込んでしっかりと資料を端から端まで読まないと意見が言えませんから、視覚障害の当事者の方が検討委員に入っておられましたが、そういった ご努力をなさって、何度も何度も大切な部分、展示ブロックに高度化の情報を入れてガイドするシック AI という視界っていうものや、ナビレンスっていうタグで、あのトイレとか地図なんかの中身を紹介するものなんかも、もう時間をかけて準備をされてきたっていうその経緯で、新しいことを新しい場所で挑戦するためにどのように交渉していくかっていうこともリアルにお伝えされてました。なかなかね、大きなこういう万博っていうところで、あの新しい挑戦をできる場だけど、そりゃ簡単にはいかなかったんだけど、どうやってやってきたかってことが、あの発表されてて、あの、本当に勇気がもらえるご発表でした。あの、見えない人の困りごとは初めて来る外国人や高齢の方にも役立つんだよっていう、そういう視点で進められた、見えない私たちのためだけのものじゃないっていうことが伝わる素敵な発表でしたね。
素晴らしいですね。まあね、当事者の声が、まあ、あのより良い社会のね、実現につながっていくんですよね。
そうです。でね、あのもう一つ、あのこの大会、8月の末から3日間あったんですけど、その中の、あの一つワークショップ、これ申し込み制で一部の方だけが参加できるワークショップだったんだけどね、これはね、あの本当に、まさに私が書かれてきた、人と人がつながれば未来につながる予感っていうね、いうことが実践されるような中身でした。で、ワークショップだから共に考え、共に得た知見をですね、自分の中でどう生かすかっていうところが大事なテーマだったんですけど、自分で、じゃあこんなことをやってみようと思う自分の宣言をですね、3ヶ月点検。なんかまるで車の車検みたいやけど、あの3ヶ月後、すらそうと、あれ言うたはったん、どないなりましたんっていうのをね、あの点検するためのオンライン交流会みたいなのももうすでに準備されてて、そこに向けて自分がやっぱり言うただけじゃなくて実行しようっていうその気持ちになれるような、つまり取り組みがつながると、それからそこで出会った、一緒に意見を交わし合った人と人がもう一回ちゃんとつながる SDGs 的な、はい、あの企画が準備されてて、あのめちゃくちゃええなと、これやと思いましたね。
そうなんですね。私も本当に聞いているだけでね、もうなんだかすごいもう迫力と熱気がもうバンバン伝わってきますよね。で、石川さんご自身も何か発表されたんですよね。
そうなんです。あの、私はこの視覚リハビリテーション協会の中にある余暇活動分科会というところの世話人をさせていただいてるんですが、今年はあの余暇活動っていうところがシンポジウムっていうところで、子どもと大人の、あの活動というところを、あのシンポジウムでセッションするというところで発表もいたしましたし、そんなこともあったんですけど、これ話し出すとすごく長くなっちゃうので、なんだけど、あの子どもさんの部分のね、余暇のお話をされた方の ところはすごくよくって、子供ってね、普通に学校帰りにさ、友達とさ、公園で遊んだりとかさ、そういう、健常者だったら学校と家以外のところでこう社会性を身につけていったり育つって部分があるんだけど、見えない見えにくいとそれすらもなかなか難しいというところで、そこにスポットを当てられたご発表もあって、私も本当に胸が打たれる素敵な発表でした。で、大人の部分に関してはしゃべり出すと長くなるので、また今度にしましょう。
はい、はい、楽しみにしてますね。本当にまさにね、人と人とがつながれば未来への力へのなんか予感ね、そんな感じがいたしました。素敵なレポートありがとうございました。 ただいまお聴きいただいた曲は、由紀さおりさん、安田幸子さんの手のひらを太陽にです。この曲はもともと1962年に発表された。作詞は柳瀬隆さん、作曲は泉拓さんによる日本の童謡です。生きていることの素晴らしさを歌ったシンプルで力強いメッセージが世代を超えて愛され続けています。石川さん、今日はこの曲を選んだ理由を教えていただけますか？
今ね、NHK の朝の連続テレビ小説で、ね、はい、柳瀬隆さんのことが取り上げられていて、ね、手のひらを太陽にという曲も、柳瀬さんの代表曲だと思います。実はね、この曲、はい、今日のリコメンドでもお話ししました、 視覚リハビリテーション研究発表大会の名古屋大会の時に、うん、
はいはい、
ウクレレの体験レクレーションっていうのをやった時に取り上げた曲でもあります。う
ん、はいはい、
はい、実は初めてウクレレを触ったけれども、うん、30分でみんなでこの曲、手のひらを太陽にを弾いちゃうなんてことをやってみました。
うん、
はい、実にうまくいったんです。で、
はいはい、
この時もですね、大会の中で様々に多職種連携、うん、眼科のお医者さんもいれば、当事者さんもいるし、うん、研究者の方もいるし、福祉の、支援員もいる。そんな人たちが一緒に混じり合って様々なレクリエーションの体験をする中で、どうやったら伝わるかとか、どうやったらわかりやすいかなんてことを、やいのやいの言いながら、じゃあ一曲仕上げちゃえっていうのでやったっていうのがこの曲だったりしました。
はい、とても思う。ね、
うん、そうそう。つながることが未来の力になるっていうことを思い出させてくれる、うん、私にとっては大切な一曲。今年は YMCA からの発表も、もちろん余暇からも、ポスター発表をして、たくさんの方とセッションをして、実はまた新しい連携が生まれています。うん、次のつながりから石川さん、さらにパワーアップしたいと思っています。
はい、素晴らしい。
なにわ体感、
見たことない大阪。
なにわ体感、見たことない大阪では、リスナーの皆様からのメッセージをお待ちしております。石川さんへの質問、メッセージ、ご自分のこと、生活の工夫などをお気軽にお送りください。番組でご紹介させていただいた方には、石川さんが編集しておられる書籍、見えない地球の暮らし方2と、紙幣を区別できる便利な封筒をお送りいたしますので、ご住所もお忘れなく。なお、お知らせくださったお名前や住所はプレゼントをお送りするためだけに使わせていただくもので、それ以外の目的では使用いたしませんので、ご安心ください。メッセージは JBS 日本福祉放送の公式サイトトップページのメニューにある番組へ投稿から専用フォームでお送りください。
この番組、なにわ体感、見たことない大阪は、毎週月曜日に内容を更新してお届けしております。
そしてこれまでの放送は JBS ホームページにある過去の放送を聞くというコンテンツからいつでもお聞きいただけますので、ぜひアクセスしてみてください。
誰もが誰かのサポーター、なにわ体感、見たことない大阪。お相手は石川よしこと
福澤康子でした。引き続き JBS 日本福祉放送をお楽しみください。